続いて聖書を朗読していただきます。今朝の箇所は新約聖書マルコの福音書4章35節から41節第3版新しい版の方では新約の72ページ第2版以前では66ページにございます。マルコ4章35節から41節を野村翔子姉妹に朗読していただきます。
おはようございます。聖書を読みいたします。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、 船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについて行った。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして言った。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、静まれと言われた。すると風はやみ、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。
それでは、世の嵐を恐れるときと題して、中西先生よりメッセージをいただきます。
おはようございます。雨の日でありますが、先ほどの聖歌隊の賛美は、暑い雨雲を突き破ってくれそうな、非常にこう明るい、元気の出るような賛美で、大変嬉しく感謝しています。さて今日は、世の嵐を恐れる時という題をつけました。聖書にはですね、恐れるなとか怖がるなというような言葉が360回ほど出てくるんですね。ということは、1年が365日ですから、神様は私たちにほぼ毎日恐れるなと語っておられる計算になります。まあ逆に言えば、それほど私たちは毎日毎日さまざまな恐れに囲まれることがやってくるということが言えるかなと思うんですね。で、今日お伝えしたいことは、そんな私たちに恐れからの解放の道がありますということ、そのメッセージをお伝えしたいと、こういうふうに思います。一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にせよと言ってください。天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美をします。この第二礼拝に、それぞれ導かれて共に礼拝できることを心から嬉しく思います。御言葉を通して、それぞれ歩んでこられた、また歩んでおられる日々の歩みの中に、あなたの御言葉を通して力強い人生を生きることができるように、問題がありましても、あるいは嵐がやってきましても、あなたにあるところの幸いな道を示していただくことができ、それによって生きる幸いを得ることができますように。語りますしもべをお気になる方々、お一人お一人に豊かな導きがありますように、尊い御子イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。お話はイスラエルの北の方にあります美しい湖、ガリラエ湖で起こったお話なんですね。で、ガリラエ湖というのは、エメラルドの中のサファイアと言われている湖で、大変緑の山々に囲まれて、ブルーの水をたたえているような美しい湖と言われている。ところがですね、そのガリラエ湖というのは大変底が浅いんですね。ですから山からの吹き下ろしの風が来ますと、シューッと底全体が動いてしまうというような、そういう 湖なんですね。そのために今日も出てきた激しい突風が起こると船はもろとも波もかぶって水でいっぱいになったというような状態なんです。でお話をしたいことはですね、そういう嵐に遭遇した弟子たち、そしてイエス様一行なんですけれども、弟子たちはガリラヤ湖で元漁師としてそこで生活をしていた、いわば湖のことに関しては何でも知っているというか、嵐も当然経験してきたはずなんですよ。ところがその彼らがどうしてそんなに怖がるのですかと言われるくらいにイエス様から言われている、それほど恐れてしまったんです。今までだって嵐のことは何度か聞いてきたと思うんですけれども、しかしこの弟子たちが自らの経験とか知識を超えたような経験に遭遇したということなんですね。そのような時にも慌てふためいてしまったということなんです。こういうことを考えると、私たちの日々の歩みの中、人生の中にも今まででしたらですね、問題がありましても今までの知識とか経験で何とかクリアしていったんですね、できたんですね。ところが弟子たちが同じように漁師であって嵐のことも何度も知っていたはずですけれども、今日の突風は彼らでさえも慌てふためいてしまうような経験になった。それと同じように私たちも人生で今まで知識とか経験で何とかクリアしていたものが、それが通用しない、そういう時がやってくるということがあるわけですね。浜美恵さんという女優さんがいらっしゃいますね。007というジェームス・ボンドの映画に日本人として初めてボンドガールといって選ばれた人なんですね。で彼女がですね、ラジオ番組をしていた時に、私はそれをたまたま聞いていました。でこんなことを話してるんです。いろんなゲストを迎えて話をするわけですけど、で浜美恵さんがこう言うんですね。私は今までどんな舞台でもそれなりにやりこなすことができたように思います。またそうかと思って、ガンジス川、インドのガンジス川でずっと一日中何の変哲もない流れを見ながら過ごすことも私にはできました。人生で何でもできるように思っていたけれども、子供を失うという経験、それは今までの知識とか経験ではどうにもならない世界があるということを本当に知らされましたって、まあゲストを迎えるガールなんですけども、そう話しておられたんですね。でそれは私たちもまた弟子たちと同じように、皆さんもそう言われればそういうことはあるなぁと思われることがあるんじゃないかなと思うんですよ。仕事上のことで行き詰まる、あるいは体のことで大変な重い病に倒れてしまう、あるいは家族のことが心配になってくる、人間関係がこじれてしまう、今までだったらなんとかクリアできていたのに、こればっかりはどうにもならない、そういう経験ですね。聖書が描いている世界はそういうところの経験へと我々をこう誘うわけです。弟子たちもガリラヤ湖の産湯です、まあ大きくなったと言っても過言ではない、ペテロにしてもヤコブにしてもヨハネにしてもアンデレにしても皆漁師であるわけですから、よく知ってるんですが、その彼らが慌てふためくような経験に陥ったということなんです。そういうことを思いますと、皆さんもそういうことを言われれば確かにあるなということがあるんじゃないでしょうか。さて、そういう弟子たちと同じように私たちも似たところを通るわけですけれども、どのようにして恐れから解放の道があるかということですね。これを3つお話しして終わりたいと思うんですね。一つは、恐れを経験するときということの神の意図を知っていただきたい、神のご意志を知っていただきたいということなんです。それは、恐れを経験するときというのは、今まで自分の知識とか経験で何とかやってきた世界から全能の神を知り、
神の力によって生きていくということを体験していくためと言ってもいいんです。してはいけないことがあります。こういう恐れを経験しているときにやってはいけない二つのこと。一つは自分の火を、自分に火があるからといって自分を攻め倒していくことなんですね。まあ災いでもそうです。苦難でもそうです。何か自分に降って湧いたような災いがやってくると、自分があの時ああしてしまったからこうなったとかですね。自分に火があるからこうなってしまったとかいうように、後ろ向きのことをやり出すんですね。これは当たりませんし、またそんなことを反省してみたところで力にもならない、後悔するだけなんですね。ああダメだった、ダメだったって言って言うんですね。恐れを経験するときにやってはいけない一つは、自分に非があるからといって自己否定の道を突っ走ってしまうことなんですね。もう一つのしてはいけないことは強がることです。時々私にもはっきりおっしゃる方がおられるんですけれども、いや聖書の話悪いことないですよね、とてもいいですよね、時々励まされたりしますと。でもね、神様を信ずるかと言われると私はそこまで弱くないって言うんですよ。神様を信じるというのが強いとか弱いというレベルになってしまうんですね。で私はあそうですかって言って時々こんな話をするんですね。まああなたが今サラリーマンしていらっしゃいますねと。朝出勤するときに、例えば今日のような天気じゃなくてもう快晴のような天気で気分いいなと、何かこう体も元気だしやる気もあるし仕事もうまくいってるし、プラットフォームに立つとなんかこう気分爽快になって、もう本当にこう気持ちが充実しているということを経験する、そういう一日からスタートするとします。ところが会社に着いてから電話が入る。うまくいくはずだと思っていた得意先の電話のキャンセル。申し訳ないけれども、そんなことないでしょうって言ってももう終わり。そうかと思ったら次の電話はクレーム。商品を預けてもらったけれども、こんな商品を預けてもらった日にはたまりませんと、もう一度やり直してくださいというクレーム。お金もかかってしまう。そんなことで上司にこつかれ、あるいは同僚からも文句を言われ、部下からも言われる。そういうことが何回か続いた仕事をして家路に着くとき、がっくりとうなだれて帰るんじゃないですか。一日のうちでも感情はコロコロコロコロ変わるんですよ。そんなあなた自身に自分は耐えるっていうことはできますかって言うんですね。だから聖書は鼻から息するものに耐えるなって言うんですね。鼻から息するのって馬じゃないんですよ。人間のことなんですよ。自分自身に、人間に耐えるなって言うんですね。強がるというのは人間として恐れが出てきたとき、問題が出てきたときに、嵐に囲まれたときに、よしやるぞって強がるのは悪いことではないけれども、それは結局は失敗に至る。実は神様が私たちにどうして恐れに直面するような、嵐に遭遇するようなことを耐えて許容されるかというと、神のご意志は今までの知識とか経験でだけで人生を生きるのではなくて、あなたがもう一回り大きな世界を知る、そのためなんですよ。恐れを経験するというのは、そのことを通してあなたがもっと強力な、死がやってきたとしても恐れない神の力と恵みによって生きていく、そういう経験へとあなたを導くためなんですね。まあ、これは何回もお話をしたことがあるんですけれども、聖書が恐れるなと語られる言葉、先ほども言いましたように360回ほど出てきます。で、その都度聖書をこれからお読みになるときに、神が恐れるなと言われるときには、今あなたが恐れている感情をストップするようにと言われるだけの言葉ではなくて、神が今まであなたが経験してきたことのないような新しい神のビジョン、神のご計画をあなたに示すときに 恐れるなと言われるという。早い話はですね、まあ皆さんが全員がご存知かなと思う話をすれば、モーセの実会の映画をご覧になったでしょうか。で、実会の場面で、モーセがですね、エジプトからイスラエルの民を脱出させて、約束の地、カナンに行く。ところが、エジプトから脱出したのはいいけれども、後でエジプト軍が追いかけてくる。王様一行、ザーッと戦車に乗って追いかけてくる。そして目の前には航海がザーッとある。後ろはエジプト軍、もう戦時詰められている。もう彼らはどうしようもないという時に、神はモーセを通して言われた。恐れるなって言われるんですね。私がなす技を見よと言われる。で、実際どんなことが起こったかというと、航海がパノラマの映画のように、ふわーっと、聖書学者たちは、この時に津波が起こって、ザーッと引いたんじゃないかとか、あるいは何か自然現象が起こったんじゃないかと、いろいろ説明はしてくれますが、それはそれとして、とにかく海が分かれたと聖書は淡々と描きます。つまり、神が恐れるなと言われた時に、恐れている私たちの心を鎮めるだけではなくて、神が今まで私たち人間が経験したことのないような神のビジョン、神の素晴らしさというものを体験させるための材料なんです、恐れの時というのは。ですから恐れを経験するというのは、例えば私的に言えば、聖書を読んでいて恐れるなと言われた時に、必ずその後に神の新しい約束が伴っているということなんです。そういう意味ではワクワクもので私は聖書を読むことが多い。恐れを経験している時というのは、そのように自分に非があると責めたり強がったりしないで、新しい神の恵みと神を信じて生きることの確かさ、素晴らしさ、力、こういうものを経験する機会だと知っていただきたいということなんです。これが第一番目のことです。第二は、恐れからの解放の道は、自分で将来を絶望と決めないでいただきたいということなんですね。38節を見ていただけますか。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。この言葉は言語で言えば、英語で言えば現在進行形のような形をとっています。つまり、先生、私たちが溺れて死に向かいつつあります。現在今死に向かっております。それでも何とも思われないのですか。つまり、自分の未来を死という最終ゴールがあるかのようにして完全に絶望しているわけです。私たちはですね、嵐に遭遇すると大概悪い何かを想定してしまうんですね。きっとこの先はこういう結果になってしまうんじゃないかと勝手に決めて、そして愕然としていくんです。イエス様に後で、どうしてそんなに怖がるのです、信仰がないのはどうしたことですと言われたんです。私たち人間の傾向は、嵐に遭遇すると嵐の延長線上を想像するわけです。そして悪いことに絶望を抱くんですね。もうダメだ、死に向かっている、滅びに向かっている、私の人生終わり、こういうような思い方をしてしまうというところがあるんですね。しかし、そうじゃないでしょ。あなたの人生の未来を決めるのは誰ですか。あなたですか。あなたではないです。あなた自身があなたの人生を決定するのでもなく、あなたを取り巻いている誰かが、家族が、周りの人たちがあなたの人生を決めるのでもない。あなたの人生を決めるのは、あなたを作られた創造者である神ご自身なんです。それを忘れてしまう。そして自分で勝手に絶望していくんですね。聖書の中に創世記というのが最初にありますが、その中のヨセフという人のお話を皆さんは知っておられると思います。ヨセフは17歳で兄たちからいじめられ、奴隷として半殺しの目にあって売られてしまったんでしょ。なんという悲劇でしょうか。 親からも引き離され、そしてそのエジプトに着いたら着いたで、そこで誤解され、そして刑務所まで罪がないにもかかわらずぶち込まれ、本当に裏切られ、苦労の連続だったんです。ところが不思議なことで大臣になり、やがてそこですごいことが起こっていくわけですね。彼に与えられた知恵によって、飢饉の時に穀物を貯蔵庫に納めて、そしてやがてそのエジプトだけはすごい大臣がいて、あのエジプトの大臣のところに行けば飢え死にしなくて済みそうだということで、かつて自分をいじめた兄たちがやってくるわけです。二十数年ぶりですよ。まさか目の前にいる偉い大臣が、自分がかつて二十数年前にいじめたあの弟ヨセフとは誰が思うでしょうか。顔形も当然変わっていたでしょう。やがて身を明かしたときに、兄たちは驚いてしまうんですね。そして復讐を恐れる。その時にヨセフが言い放った言葉、お兄さんたち、恐れないでいいです。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことの計らいとしてくださいました。悪いことが人間によってなされるかもわからないけれども、神はそれを良いことの計らいとなさいましたって言えた。信仰というのは、そのように神を信じて万事を益に変えられる、神を信ずることができる世界になっていくんですね。ですからどうぞ自分で勝手に未来を想像し、絶望するゴールを想定しないでいただきたい。これが二つ目のことです。三つ目のこと、それは嵐の中で与えられる平安を知っていただきたいということなんですね。まあ、イエス様ってすごいお方だと思いますね。39節でイエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風は止み大なぎになった。後で弟子たちが驚いているように、この方は一体どういう方だろうと、風や湖までは言うことを聞くとはと言って、大変な弟子たちは驚きを感じたのです。まあ、理屈から言えばですね、イエス・キリストは天地万物を創造されたお方ですから、ですから作者なんです、風の湖の。ですからご自分の言葉によって権威を持って沈めようとすることができるのは当然といえば当然なんです。しかし、まあ驚くことも当然出てくるわけです。しかし嵐や、あるいは風や海が、湖が静かになった、そういう権威に驚かされるんですけれども、しかしむしろ私たちと同じレベルで言えば、そういうことは私たちにはできないけれども、嵐の中での平安というものをイエス様は持っておられたということを、これは特別に覚えたいと思うんですよ。38節をご覧いただきたいと思います。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられたとか、先ほども言いましたように弟子たちは慌てふためいている状態です。しかしイエス様は船の先っぽの方で、友の方で枕をして眠っておられた。つまり嵐の中で静かな睡眠、安らぎ、平安、こういうものを持っておられたということなんですね。それはイエス様だけだろうと、ね、皆さんおっしゃいますか。先ほど今週の御言葉を読みましたね。もう一度見ていただけますか。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。つまりイエス様はご自分が持っておられる私の平安、嵐の中でも安らぎを持っておられたその平安をあなたに与える、私はあなたに私の平安を与えるとおっしゃってるんです。それは世が与えるのとは違いますと言うんです。皆さんも世の中の与えることのできる種類の平安を持ってこられたと思います。世の中の与えることのできる種類の平安ってどんなものですか。それは 物事がうまくいっているときにもたらされるものです。例えば仕事がうまくいくとか、健康に問題がないとか、家族に心配がないとか、仕事が順調であるとか、こういう場合には心安らぎを感じます。そうですよね。しかしこれは物事がうまくいくという条件に限ってのみ与えられる平安ですから、条件が悪くなるとたちまち平安はなくなる。仕事がうまくいかない、人間関係がこじれ出した、重い病に倒れた、あるいは家族の心配が出てきた、そういうことになると、つまり条件が壊れると、たちまちこの世がもたらす平安というのは、平安がなくなるだけではなくて不安に叩き落とされるわけです。で、イエス様は、私が与えるのは世が与えるのとは違うとおっしゃった。つまり嵐の中でも、条件を超えたところで嵐の中でもたらされる平安だ。これこそが嵐の中で嵐に打ち勝つことができる大きな力なんですね。嵐そのものはなくならないでしょう。最後に私たちは死ということを経験しなければなりません。けれども嵐がなくならなくても、嵐の中で平安を体験できたら、こんな強いものはないです。私は牧師としてこういう種類の平安というものを何度か経験してきたことがあります。皆さんはこの世がもたらす平安ではなくて、神がくださる平安というものを体験されたでしょうか。まだ工事現場の半端のような建物をしていた時代の話ですね。で、私が外から帰ってきましたら、家内が私のところにちょっと小橋で来ました。何かただならぬ雰囲気を感じたんですけど、ちょっと今人が来ているというわけですね。そしてこのちょうどここなんですけども、このところの雑草を今クワで、抜いてもらってるとか、掃除してもらってるいうんですね。意味合いでなんですよ。で、私は挨拶しなきゃと思ってですね、行ったらですね、挨拶しようにもですね、夏だったんですけど、半袖のシャツとかですね、ちょっとこの肌に模様が見えるんです。絵が見えるんです。わかります。絵ってわかるでしょ、皆さん。ちょっとビビってしまう。それで、私教会の牧師です。ちょっと上ったような感じで言ったんです。そしたらですね、理由はですね、刑務所から出てきたら、家に帰ったら電気は止められている、ガスも水道も止められている。それで、電車を乗り継いでありったけのお金で来たけれども、教会でだったらお金をもらえるかなと思って来たっていうわけです。よりによってこんなプレハブの小さな教会に来なくてもいいのと思ったんですけど、それでただではもらえないと思う、働かしてもらいたい。で、それでお金を少し恵んでもらえればということだってわけです。そうですか。じゃあここちょっとよろしくお願いします。で、離れたんです。でも先ほどの姿といい、威圧感といい、なんとも恐ろしくなってですね、もうビビってしまったんですね。1時間ぐらいしたらこの仕事は終わるだろうと、そしたら何がしかのお金を渡さねばならない。しかしもし法外のお金を請求されて、この野郎みたいなことでクワを振り上げられたらどうしよう、次から次へとさまざまな不安が襲ってくるわけです。恐れでいっぱいになっちゃう。で、その時にこの御言葉はですね、もちろん覚えていました。お祈りをしたんですよ。神様、今一人の男性が来ていますと。で、私は後でお話をしなければなりません。お金も渡さなければなりません。けれども私の心は恐れています。しかし主よ、あなたはこうおっしゃいました。私は私の平安をあなたに与えます。世が与えるものとは異なります。この御言葉をじっと心に刻み込みながら、口ずさみながら お祈りをしておりましたら、だんだんだんだん心がこう平安になっていったんですね。そして大げさに言えば、もう恐れが解放されたというか、まあ、その時の感情で言えば、もう不安を振り上げられて殺されてもいいかなというぐらいの気持ちになっちゃったんですね。それで、まあ、ここまで来たらいいかということでですね、まあ、1時間ぐらいしまして、じゃあお渡しします、どうぞ入ってください、まあ、プレハブの粗末な建物でしたけども、十字架のあるところに来てもらいました。で入ってくる格好はですね、まあやっぱりヤクザですね。手ぬぐいをですね、足を払うゴミがついてるのを払いたかも、プーンプーン映画のシーンのようなですね、入り方なんですよ。うわーと思いましたけど、まあ座ってください。では汗も拭きながら終わりました。そしてこれをお渡しします。いや、ちょっと待ってくださいね。これはどのようにして集められたお金かをお話ししよう。ちょっとしておきます。ご存知のように私の教会は今こんな、まあ粗末な建物で礼拝している。20人くらいですね。ではあなたは来られてわずか1時間ぐらい働いてお金を得ようとする。このお金は勤労青年もおれば、おじいさんやおばあさんたちもいれば、汗と涙で捧げて神に感謝したお金です。こういうこと時のためにと言って備えているお金です。そのような労働の中から生まれ出たお金です。このことの意味が分かりますか。だんだんだんだん声がカーッとなってきました。力が出てきたんですよ。ですから真面目にこれから働いてください。真面目に働いて、そして自分の手づから働いて、そして稼いでいく人生を歩んでいただきたい。お祈りしてあげますから、兄弟、もう兄弟って言ったらもう自分の方が上になったんですね。相手大きい人なんですよ、兄弟。お祈りしますと言ってお祈りしたんです。神様、どうか彼が正しい道を歩まれて、今までの苦労もあったでしょうけれども、どうか新しい道、あなたを信じて真面目に働く喜び、これを体験されるように祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ちょっとアーメンって言いましたね。アーメン。で、もう今度はもう再敬礼するようにしてお金取りました。そして別れ際にですね、先生、奈良に帰りましたら教会訪ねます。そして真面目に働いて、そしてもう一度ここに戻ってきまして、倍にしてお返しします。いや、戻ってこんでよろしい。もう戻ってこんでよろしい。そこで教会に行っていただきたい。そうですか。そして帰っていった。それが牧師として私はおそらく最初の神が下さる平安というものを体験した時と思いますね。その都度折り折りで体験していました。皆さんの中にもそういう神が下さる平安、嵐の中での平安というものを体験された方もいらっしゃるでしょう。そしてまだ体験されていない方は、嵐をなぜ経験するか、それは過去を振り返って自分を責めたり、人を責めたり、強がり言ったり、自分の知識や経験でよしやっていくぞというようなことではなくて、もう一度人生もう一回り大きくして、新しいスタートを切り、神の力で生きる、神の平安で生きていくということを体験させるためのものなんですよ。そういうことのために私たちは導かれ、招かれていくんですね。そう考えていくときに、なぜ聖書がこの嵐で慌てふためいた弟子たちの姿、そして嵐を沈められたイエス様、そして嵐の中でも平安な眠りを持ってこのところを通っておられるイエス様の在り方、これを知っていただきたいと思います。今まで我々はね、ある人は言うんですけど、横の平安ばっかりできてきたって言うんです。 横の平安というのは、先ほどの私の言葉で言えば、物事が朝食行っているときにしかもたらされることのない平安です。横の平安でだけ生きている。こんなことがうまいこと言ったら、こんなことがいい結果になった。こういう横の平安だ。縦の平安が必要だ。つまり、神と私との関係において、横がどのような状況になったとしても、もたらされるところの縦の平安が必要だ。と、ある人はおっしゃっています。精神科のお医者さんがね、聖書は私たちにそのような私の平安と呼ばれるその平安をあなたに提供しようとしている、そのための嵐であるということを知っていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、弟子たちは海のことに関して、湖のことに関して言えばプロのプロでありました。でも突風が激しく吹いてきたときに、自分たちの知識や経験を超えて慌ててためいてしまった姿、その姿はさながら私たちの人生体験の中でこんなことが起こってしまったと言って慌ててためく姿と似ています。けれども主よ、ありがたいことにそうした私たちが今までのやり方ではなくて、神様ご自身が特別の計らいを持ってあなたを知り、またあなたの力を知り、またあなたによって生きる幸い平安の道を歩むことができるようにと導いてくださっていることであることを思いましてありがとうございます。神様、今日集われているこの第二礼拝の方々、どのような状況の中におありでしょう。どうぞ、もしも嵐の中を歩んでいらっしゃる方がおられたら、どうぞあなたの御旨を知られて、神様ご自身を信仰を持って受け入れ、またイエス・キリストが与えてくださるこの平安な救い、尊いあなたにあるところの恵みを知って歩まれることができますように、主がお一人お一人を変えてください。またクリスチャンといえども嵐に翻弄され、また嵐に慌てふためく私どもでありますけれども、どうぞお一人お一人がまさにこのようなメッセージを聞きながら、真の平安をこの世がもたらすことのできない種類のあなたからの平安を体験する生涯へと導かれますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。